暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大凪光太郎です。
はい、前回はお休みいただきすいませんでした。
あ、いい
え、ようやく列が下がりました。
だけど最近なんかね、インフルも流行ってるとか、
またね、
病気がちになる方が結構増えてますね、周りでも。
うん、確かにインフルってこんなに長い間流行っちゃう感じでしたっけ。
もっと前ですよね。
そうですよね、なんか時期がちょっと今年ずれてるような気もしていて、
11月でした、うん、結構今年去年の流行ったのが。
そうですよね、1回流行って、
はい、で、うん、また今ね、また流行ってるみたいですね。
私はちょっと検査とかしなかったんで、インフルかどうかはわからない状態ですけど、まあ元気にはなりました。
まあ皆さんを大事にしていただいて、
はい、そうですね、皆さんもですね、ご自愛ください。はい、はい、そんなわけで今日なんですけど、
はい、
なんと何でもないです、三日坊主になりがちな、はい、そのジャーナリングについて、マヤ歴の方から、ちょっとアドバイスができるよっていうお話を聞いて、私もそのジャーナリングを最近やってるってお話ししたじゃないですか。
はい、
でやっぱ風邪ひいてたからその期間はできなかったんですけど、やっぱちょっと明日やるぞみたいな感じで、カバンの中にはずっとノートが入ってる状態なんですけど、そのなかなかなんて言うんですかね、うまいこと続かない。私はそれでもそれをなんていうのかな、サボることを自分に許したので、いつでもできるようにっていうふうにはしてるんですけど、でもまあ時間を取るぞっていう風に気合い入れないと、結構やっぱりなんていうんですか、それがストレスになってってやらなくなっちゃうみたいな人も多いんじゃないかなって思って、ダイエットと一緒ですよね。
いや、今いい言葉言ってくれましたね。
え、本当ですか。
気合を入れなきゃなんていうね。
あ、気合を入れなきゃ、なるほど。
気合を入れなきゃっていうのは、実は関係ないんですよ。
あ、関係ない。
ないですよ。
いやは関係ない。
そこからなんですよね。もうこれね、マヤ歴でっていうよりも、まず、どっちかっていうと、その心理学的なところから紐解いた方が分かりやすかったりするんですよ、これ。
はい、
で、じゃあそれをどうやって使っていけばいいんだろうみたいなところをこう話していくと面白いのかなと思うんですよね。
はい、
で今ね、瀬田さんもあったように、こう、気合を入れるとかね、意志が弱いからとかね。
はい。
で、大体皆さん思いません？
思っていると思います。はい。
そう、なんか昭和な人間なんで。
はい。
うさぎというの世代ですよね。
なるほど。はい。
何かこうやろうかなとか、例えば一番多いのはね、海外行った後に戻ってきた時に、英語でやったらよかったなとかって言って、英語始めて数日でやめちゃったみたいなってよくあると思うんですよ。何かやろうって言うんだけども、やめちゃうなんてね、よくあって、でそうすると、皆さんね、今仙台さんも言ったように、意志が弱いのかもしれないとかね、根性が足りないんじゃないかとかね、努力ではできないんじゃないかとかっていうふうに多分思ったりする方がいるのかなと思うんですよ。
いると思います。私はもう常にお菓子食べてる時にそう思ってます。ジャーナリングはまあ、じゃあさておき、お菓子の時はいつも思ってます。意志が弱い、この一口をどうしてやめられなかったんだろうっていうね。
え、一番ちょっと気になったんですけど、一番意志が弱くなるお菓子は何なんですか。
カラムーチョですね。
ありがとうございます。すみません、
美味しいですよね。
すみません、外れました。
つい開けちゃうね。
つい開けちゃうね。
ビールとあったり、あ、すみません、よく、よく、はい、
よくちゃったからね。
継続は力なりとかっていう言葉って聞きません？
聞きますね。日本人なら絶対聞いたことありますよね、その言葉は。
でしょ、はい、でもそれってすっごいこう自分を責めません？
責めますね。
そう、続かないのになんでこういう言葉があるんだろうって、うん、
いや本当に継続して力になってる人もいるというのに、うん、継続してないということは力になってないじゃないか、
なんか私は
もうどうしてなのだっていうふうに思っちゃいますね、うん、
そうだから決意をもっとこうしっかり決めるとき、ね、やるとかね、
うん
う
ん、
こうまあよくあるのがあと、うん、どっか見えるところに貼っときなさいとかってね、昔多分あったと思うね。
ありましたね。あったあった、
会社でもあった、
はい、会社でも
あった、その、
うん、
ね、目標を貼って、
うん、
それに向かっていこうみたいな、
うん、
なんか奮い立たせるためにみたいな、
ね、
ありました、はい、
あと場合によってはね、気合が足りないとかって言って、
うん、
こう勝つを入れるのとかって昔あったでしょ。
どうやって勝つ入れるんですか。
みんなでこう目標を叫ぶとかね。
あ、
でも結局、はい、そういうのいくらしたって実は、うん、人間の脳の問題なんだよね、ほとんどこれって、
うん、
で意志の力で継続できるのでたがたか知れてるらしいんですよ。
なるほど、
うんうん、で我々って新しいものって見た瞬間に目がキラキラするわけですよ、
うん、
うわ新しい新しい知りたい知りたいって、うん、でも、うん、同じ刺激が続くと脳はどんどんどんどん冷めていくんだよ、
うん、
慣れてきちゃう、
うんうんうん、
だから達成感も高揚感もどんどん薄れて、うん、やる意味っていうのが感じなくなってきちゃう、うん、脳が、
はい、
だから別に怠けてるわけでもなく、うん、最初盛り上がってやるよって決めたんだけども、
うん、
普通にしてたらどんどんどんどんやらなくなるのが人間なんですよ。
じゃあもう本当に慣れちゃう。
わかります。あのチャレンジっていう、うん、あのチャレンジって知りません？あの子供用の学習教材で、
はいはいはいはい、
うちやってますよ、うん、チャレンジ。
本当に三日坊主でした私は。
だけど僕もあれですね、中学校かなのこの学研マイコーチっていうのがあって、
うんうんうん、
毎月毎月教材が送られてくるんですけど、うん、
はい、
はい、
やらないですよね。
超申し訳ないですよ。今回こそはやるからって何度お母さんに絶対ね今回はやるのねって毎回言われたのに、教材の山が。
でも嘘ついてるわけじゃないですよ。今回の最初はやるんです。
まあまあそうですね。1日2日目やってます。ななはい、うん。
そうそうそうそうそう。
うん、
だ結局それは脳がこう慣れてきちゃって刺激がなくなってきて、
うん、
どんどん、あ、別にその刺激がないし。やる意味もなくなってくるし、
うん、
ってなってっちゃうっていうね。
なるほど。
だから続かないっていうのはもう、続かないっていうのは普通の人間なんだなって思うのも一つの手なんですね、
うん、
まずは、
うん、
であともう一つ、うん、選択の疲労って知ってます？
選択の疲労、
あ、
アラフォーじゃないよ。
前回話した
んです。選択の疲労、アラフォー、それは確かに疲労はしますね。
どっちのアラフォーじゃないからね。
はい、うんうん、
人間って、そう、前回も話したね、選択の負荷っていうのが実はあって、うん、前回ちょっと話した内容なん
ですけど。負荷ね、あ、そうそう、疲労、疲労は言ってないですね。はい。
はい、
うん、選択の負荷、まあ、疲労なんだけども、うん、結局それも同じで、うん、ずっと、物事を選択するっていう、作業って、うん、人間って大体上限が一人一人に違うんだけど決まってるらしいんです、
はい、
1日に何回ぐらいやるかどれぐらい選択してるか大体知ってます？
あ、なんか果てしなく多いんですよね。
結構多いんですよ。
そうですよね。ちょっと何回かまでは分かんないけど、何万回とかでしたっけ？
その通りです。3万5千回って言われてるんですよ。
めっちゃ多いな。そんなに選択してるんだ。
確か、うん、そんなに選択してるんですよ。
多い、うん、
でもそれが上限に達するともうやりたくなくなっちゃって、
うん、
もう選択がもうしなくなってくる。だからやるかやらないかの判断がもうできなくなってくる。だから午前中とかはすごく頭が冴えてとかよく言うと思うんだけども、いろんなことできるんだけども、家帰ってみたらもうやる気起きないって、ご飯食べるの何でもいいやみたいになっちゃうなんていうのは、実はもう選択疲労っていう場合もあるよっていうことが言われるらしいんですよ、
はい、うん、
そうするともう今の話で、うん、もう物事継続するっていうのは普通にしてたらできないんだよねってことが分かりません、うん、
分かります。でもなんか継続できてる人も いるのはどうしてなんですか？
だからもう、
うん、
やるかやらないかっていうのはもうやるやらないを選ぶんだって、きっかけにしちゃうっていうのが一つのパターンだったりするんですよ、
うんうん、
選択にしないっていうことですか。
そうそう、選択にしない、このきっかけの日はやっとこうみたいなね、このきっかけの日はやってしまおうと、この日はここをやろう、うん、あとは選択をする回数を減らしておく、
うん
うん
そううん、あのじゃああれですね、カラムーチョ見たら開けよう、
あ
開けようって。
違う違う違う違う、カラムーチョじゃあ、その日だったらカラムーチョ食べようにしたらいいんです。カラムーチョ見たら開けようだったら延々と開けちゃう。
そう、それがもうずっと続いてるんですよ、カラムーチョ。私は30年間開け続けてるわけです。
見たら開けちゃう、
見たら開けちゃう。うん、
だからもうそれを構造化させちゃうっていう一つの考え方が実はあったりするんだよね。
うん。
うん。だこういうタイミングの要は、普通生活してると、なんかのきっかけで過去のこと思い出したりとか、あの時嫌な思いしたなとかっていうのが出てきたりとか、思って、はい、ああ、そういうこと考えてるんじゃないんだとかって、よくあったりすると思うんですね。うんうんうん、そういうのって結局、ずっと選択をずっとしてることなんだよね。
うん、
入ってきて。
うん、
考えないようにするっていうのも選択だし、
はい、
でそういったものをどこかに何か集中させるとか、ね、この日はこういうふうなことをやっていこうって決めていくと、実は選択の枠組みってどんどん減ってくるよね、
うん、
っていう考え方だったりするのね、
うん
うん、
でそれをうまく活用していくと、実は一つね、選択の負荷っていうのを残しておきながら、夜になっても一応選択がまだできる、やるやらないっていうのができるっていうことができたりとかする。あとはやっぱり、うん、どうしてもね、 SNS は選択の嵐になるからね。
選択の話になる、 SNS が
選択の嵐、ずっと選択してる
わけ。嵐になる。
あ、なるほどね。
そうなんですよね、
うん
うん、だから、本当に疲れていくっていうのは、実はその脳が疲れるっていうのはもちろんあるんだけども、選択の、うん、回数がもう飽和に達している。で飽和に達すると何が起きるかっていうと、先送りする、選択しないってことになっちゃうね。
暴言になるかもしれないんですけど、うん、そんなことポッドキャストで話していいのかって感じなんですが、はい、私もう X をだいぶ開いてないんですよね、
うん、お
ー。でまあそのアルゴリズムが変わっちゃって、やっぱり自分がフォローしてる人じゃない人の、
うんうんうん、
おすすめが大量に発生してて、
うんうんうん、
で Facebook もそうで、別にその人の投稿をなんか嫌悪してるとか嫌だとかじゃないけど、あれこれ私の知ってる人じゃないってまず思うのが嫌なんですよ、
うんうん、
そのなんか知ってる人の投稿を見たいから SNS にログインしてるのに、いきなり知らない人を見せられるのが嫌で、うん、でそのホーム画面の設定をなんかできないじゃないですか。その、お気に入りをこ、うん、なんか3番目ぐらいのタブにしといて、うん、パッて見えるのはフォローの人っていう風になんか設定できないような気がしてて、うん、ちょっと私が調べてないから、うん、あ興味なくて調べてないからかもしれないですけど、うん、なんかそうなっちゃってから一気に興味がなくなっちゃって、
うん、
もうなんか見なくていいやってなっちゃって、で結局その、うん、なんだろう、その人の話がすごい聞きたいなっていう人だったら連絡取っちゃうしみたいな感じになって、
うん、
だからそのさっきの多分長峰さんがおっしゃっていた、私の中でのその選択の許容範囲を超えたから全部シャットダウンしたっていう感じだと思うんですよね。
だから興味がなくなるっていうものを選択しない一つ、
うん、うんうんうん
で、ですよね、多分ね。
あ、まあ、確かにそう、うん、見ないという選択を取って、うんまあ、そこから派生するあらゆる選択をしないっていうふうにしたっていう感じですよね、
うん
うん
うん、
そうなんですよ。
だからもう物事をこう進めるっていう時は、その選択できる余力を残しておく、うん、もしくはその構造化させちゃって、この日はこれをやろう、この日はこれをやろう、うん、あの日はこれをやろうみたいなね、うん、形でもう決めてっちゃって、それの枠組みの中で行動しちゃうっていうのも一つの手だったりするんですね、
うん、
そうすると、うん、こう物事を進めていくのに、こうつい人間はね飽きちゃう、慣れちゃうっ ていうのはあるんだけども、その慣れというものを、こうやる気だけでやるんではなくて、タイミングをうまく使っていくような形に持ってってしまう、
うんうん、
っていうことが一つの、まあ、やり方なのかななんていうふうに思うんですね。
なるほど。
そこにそのうまくマヤのタイミングっていうのを使っていくと、うん、もう一つのストーリーに全部なってるので、そこに合わせちゃうと、うん、あ、この日のタイミングはこんなことやればいいなとか、
うん、
私なんかね、仙台さんと逆でコミュニケーションっていうか、その発信するのが超苦手な人間だから、
はい、私も得意じゃないですよ、長くです
そんなしなきゃ、
はい、
しなきゃいけないなと思った時には、うん、そのコミュニケーションに合うタイミングの日に出すようにしちゃえば、考えなくていいんですよ。
なるほど。
今日出そうかな、いや出すのやめようかな、どうしようかなって考えなくて、この日って見ればその日に出しゃいいだけの話に、
そんな
他の選択肢はなくなるんですよ。
そうですよね。その暦日和も今日でね75回、
うん、75回
続いてますからねそれはやっぱりなんかこう一つなんだろう、作業がちゃんとルーティーンに乗っかっているというう
ん、
ところの証明でもありますよね。
うん、
うん、
なんかこれはあれですよね、
うん、
苦手なとこを補う人たちがこう集まることによって、うん、またそれも賄えるというか、
うん、
はい、
そうですね、
うん、そうですね。いや本当一人だと何もできないですよ。私のボイシー見てくださいよ、3回で止まってますから
そうです、もうちょっと黒歴史的な
黒歴史になっちゃってるいやでも ここからね再開してなんかね、あ、長峰さんの薫陶を受けてそのなんかボイシー再開してね、続く、いたねみたいなことになるかもしれないじゃないですか、
うん、かも
しれない
保険張っていくみたいな感じの喋り方ですけど、
そのためにジャーナリングだよね今ね。
そうですね、ジャーナリング、はいはい、まあ、あとなんか最近ジャーナリングってなんかもしかしたら積み上がっていく、うん、ちょっと前の自分の様子をまあ観察できるのもいいかもしれないんですけど、で最近一個ちょっと気に入ってる、なんだろう、まあ、思考を外に出す方法があるんですけど、
はいはいはい、
一瞬で消えるノートあるじゃないですか、なんか子どもの時によくあったけど、
うん、
黒い画面みたいなのにも一色しか書けない、なんか時期で、うん、ノートみたいな、書けるノートみたいな、うん、であれになんかこうわーっと書いて一回か消すんですだからもう一生浮かび上がってこないですけど、そうやってなんかこう、うん、今この瞬間思ってることとか今やんなきゃいけないこととかをそこにバーッと書いて、まあ、次の日には消しちゃうみたいな、でまた今日のっていうのをなんかやってるのは結構なんか思考の整理にもなるし、すごい良かったですね、うん、そのなんか残っちゃうことにちょっとなんだろう抵抗感あるような人はそれをおすすめします。
うん、
うん、なんかやっぱり後から見て恥ずかしいとか、なんかうっかり誰かに見られたらどうしようとかも中にはあるかもしれないじゃないですか。一応その誰にも見られないっていう前提で書くものがジャーナリングですけど、でもそれでもっていう人はなんかあの時期ノートをおすすめします。結構最近いいの出てるんで、はい、
うん、
iPad だとね残っちゃうんでデータとして、そうじゃなくても
うサーバーとかにね行っちゃうしね、
はい、うん、なんかもう絶対に残らないっていうのをおすすめします。
ちなみにうちのサイトのジャーナリングは、うん、ローカルに皆さんのスマホとかに全部残るので、
うん、
サーバーに入らないので絶対見られることはないです。
あ、もうそれすごい、
うん、
いいですね。
ね、サーバーに置くとね、
そうですね、
リオさんはねそれを情報として使いますなんていうのよく書かれてるじゃないですか、うん、
はい、
うん、だからうちはそれ一切やめたので、
うん、
そうなんですよ、スマホの中にしか残らないって、
うん、
うんうん、
ぜひぜひみんなでジャーナリングやってみましょう。
この間、うん、ちょっとテレビ見てたんですけども、
うん、
メダリストの、モーグルの堀島さんっていらっしゃるじゃないですか、
うんうんうん、
今回メダル取ってましたね、うんうん、方すっごいジャーナリングやってますよ。
あ、そうですか。
ドキュメンタリーで見た時にあすごいなと思って、はい、やっぱ自分の気持ち書き出してって書いて、当然そのスポーツ選手なのでね、その自分のスポーツ の, その ところも全部書いていくんだけども、やっぱりその気持ちだとかっていうのも全部吐き出したりとかして書いてって、すごいジャーナリングやってたなっていうのも、ちょっとこの間あのドキュメンタリーで見て、うん、思いましたね。
だからそれなりの人はそういう視覚化をしてるというか、
うん、
あのなんですか、大谷翔平もマンダラチャートでしたっけ。
そうですね、
やって目標を決めてみたいな、あれもある意味ジャーナリングじゃないですか。
そうですね、
はい、
そういうのをやっぱりやっていくと、うん、ちょっと自己内省化というか、
うん、
ね、なってきますよね、うん、あとは本当に三日坊主にしないために、継続するためにどうすればいいかっていう、
はい、うん、
はい、もうカラムーチョ見たら開けるっていうぐらいの
そうです、ね、
そのルーティーン、
コンビニとか行って開けちゃいそうですね。
ちょ待って待って待って、
ダメですよってい
やいやいやっつって
それはちょっと違う意味で、
あ、ね、あ、違う意味ですけど、だけどそれぐらいの勢いでルーティン化していくっていうのを、うん、やっぱり暦を活用して、
うんうん、ね、やっていくとね、多分面白いと思うんですね。
参考にしながらやっていくっていうんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大柳浩太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。